アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2554回7月25日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは皆さんもやってみてはいかがでしょうかです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。卵かけご飯を時々作るんですが、白身だけを先に入れてかき混ぜ、しっかりご飯と混ざった後に黄身を入れます。ふんわりとした食感になり、グレードアップしたような気分になります。皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。最近モニターライトって言って PC のデスクの上にくっつけるバータイプのライトを買いました。これ使い始めてから目が楽になりましたね。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょう。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。三浦です。今年は久々に西日本最高峰の石鎚山のロープウェイに乗ってみようかと思っています。この暑い時期なので山頂までは行きたいとは思わないんですけども、皆さんもいかがでしょうか。
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。もうすぐオンラインチケット販売の情報も発表いたしますので、まずは皆さんご予定の調整をよろしくお願いいたします。iPhone マニアさんにあった記事です。見ているあなたも見られてる、 Apple Safari のプライバシー性能をアピールという記事が出ていました。また Apple が新しい CM を出してまして、今回では Safari のプライバシー性能をアピールということで、どんな人もスマホを見てるとき情報を誰かに見られてませんかという危機感煽るような内容になってます。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
三浦さんは夏バテとかないんですか？大丈夫なんですか？
少しバテてますかね。勢い余って、バテてる時はやっぱり夏はビールだなと思って飲むじゃないですか。
はい。
そうするとやっぱりビールはビールで疲れるんですよね。飲んだらやっぱり体には負担がかかっているので、さらに疲れてるみたいな悪循環が続いております。
見ているあなたも見られているということで、これ動画、CM 見られました？
見たことあります。はい。はい、
スミレさんも見ました？見てない？
さらっと見た感じですね。
防犯カメラが街の至るところに今はありますけど、そのカメラと思ってたら実はロボットの鳥で iPhone の画面とかを見に来る、撮影しに来る。
うん、
で、それを、ね、追い立てる方法がなくって、で最後は iPhone のサファリ使ってる人がサファリで、サファリをどう操作したかな。
サファリのアイコンをしてるだけですね。
ですかね。そしたら周りのロボットの鳥がみんな反応したかのようにバババーンって爆発して消えていくという、
うん、
ほんまに iPhone 消せたらええのにね、
うん、
結構痛快やねんけどね。
プライバシーっていう意味ではサファリなりアップルが優れてるよっていうアピールがよくわかる CM だなと言いますと、
はいはいはい、
言いながら何を言おうとしてるかというと、
はい、
爆発するんですよね、
はいはいはい、
鳥が、
はい、
これが個人的にはまあまあ激しくて、
う
ん、ちょっとあんまりいいイメージが湧きませんでしたというのが正直なところです。
まあロボットの鳥だとして生き物ではないとしても、はい、メタファーのようにその、まあ、生きたものを表現してるから、まあちょっと前のあれと一緒ですね。いろんな楽器とか絵の具とかをプレスして潰す iPad の CM が、まあ、呼吸をされましたけど。
あれに似た。
懲りてなかったってことです
か？ちょっと、そう。一つ前なのかな、はい、だいぶ前に同じように iPhone だとプライバシー守られるっていう CM あったと思うんですけど、それは煙になって消えるとか、ね。
そうそう。あの、いろんな人が見に来るんですよね。
そうそうそうそう。そうそう。
で、見に来た人、後ろからその iPhone 見てる人らが、なんか操作したらパパパーと煙になって消えていくと。
そう。あの表現だったらいいんですけど、
うん、
この爆発っていうのはちょっと僕には刺激が強かったなと。
うん、そう、
うん。個人の感想です。まあ
こんだけ国と国の間の垣根が低くなって、お互いの作ったり考えたものが行き合うような時代は、
やっぱりわからんもんも出るわなというので受け取るしかないのかなというのが私の考えですけど、
う
ん、
あ、そうですね、う
ん、それにしてもアメリカの人は人が怪我するの大好きやなっていつも思いますけどね。トムとジェリーが壁にぶちけられてぺったんこに潰れるのは漫画やから思うんですけど、うん、あんなことほんまにいたずらでするでしょ。で TikTok で本当にそういう人出てきて怪我して血みどろになってるシーンは映さないんだけど、マジでいたずらでやってますからね。
うーん、
走ってきて噴水の端っこ踏んで噴水の吹いてるとこ飛び越えようとする男の子がいたんですよ、大学生ぐらいの。それをいたずらでその子が飛ぼうとした時に噴水の端っこ踏んだ時にその足思いっきり手でバーン払うんですよ、
はい、
噴水の角で思いっきり顔を打ってるんですよ。
うわ
ー、もうこんなん我々の感覚から言ったらなんてことするんや、ひどい悲惨な動画にしか見えないんだけど、これみんな拍手喝采で大笑いですよそれ。
へ
え、その感覚ってやっぱりだからもうそこは違うんやろうなっていう、
違うんかなって、本当ですね、
と思うしかないのかなって思うんですが、ね、これ日本版もあるっていうのがさっきの CM ね、
うん、
だから最後の爆破するのはなんかアメリカ版らしいんですけどね。
普通にこれ一般のテレビ CM で出てます。
あ、本当に、じゃあ一緒なんや、
はい、はい、テレビ CM で出てます。
アメリカ版だともうちょっと不気味な感じになってる、
おお、
不気味なシーンが追加されてるような感じに見えますね。
はいはいはいはい。最近テレビ見えへんから、テレビでどんな CM があるのかもうちょっとよく分かってなくて、
うん、
Amazon プライムの CM がテレビでやってるのを見てびっくりしましたよ、私。やってんねやと思って。
うん。
あれは最近割とテレビつけた時なんかに出てたりしますね。
最近 Amazon プライムはスポーツ中継のチャンネルを作ってるから、それのこともあるってのことなんでしょうけどね。
うん、
見られてるあなたも見られていますのが、タイトルはいいなと思ってて、深淵を覗くものは深淵に見られてるみたいな、そういうあれですよね。
それ前も言ってはったけど、なんか思い出されるんだよ、だけど。
深淵もまた、こちらを覗いているのだっていうやつですね。ニーチェの言葉ですね。
おー。
さあ、そしてですよ、先週、世の中を引っかき回したような事件がありましたが、それもスミレさんが、喜びさんで書いてました。嘘嘘。
いやいやいやいや。
アスキー JP にあった記事で、Windows 世界規模でブルースクリーン発生、報告相次ぐという記事が出ていまして、7月15日、日本時間で14時頃、Windows マシンが突然ブルースクリーンになってしまったという報告が相次いだ。ですね。これ、この番組やる性質上、聞いてくださっている方は Mac の方が好きっていう人の方が多いと思うから、この事件をどう受け取ったかっていうのが、いろいろあるかなと私は思ったんですけど、
はい、
スミレさんは Microsoft 365があかんかった？
あ、この件とは別に、同じ日に Microsoft 365も結構規模の大きい障害を起こしてて、
はい。
最初はマイクロソフト365だけ障害が出てたんですよね。で、その後この Windows のブルースクリーンの話が出てきて、マイクロソフトさん今日は薬日なのかなみたいな感じになってたんですけどね。
ニュースでしか私は知らなかったんですが、再起動してもまた同じようなことが起きたわけですね、
うん。そうですね。ブルースクリーンから再起動になってまたブルースクリーンに戻っちゃうっていう、延々ループするんでどうにもならないと。うん、
他のニュースでも見ましたけど、空港とか、
うん、
病院とか、とにかくもうインフラとして止まったら困るようなところがいっぱいこれで障害を受けて大変なことになったという。すぐ早々に何とかいうファイルがあるか、それをどうこうすればすぐ解決しますよみたいなニュースも最初飛び交ってたんですけど。
この件に関しては、すでにニュースなんかでも言われてる話ですけれども、うん、セキュリティソフトウェアのファルコンセンサーっていうソフトがあって、それのアップデートの時にバグが入ってて、はい、Windows をブルースクリーンにしてしまうような状況が発生していたというところなんですよね、うんうん。Windows に問題があったというよりかは、ファルコンセンサーっていうソフトウェアの方の問題だったと。
まあ、でも Windows のことにしときましょうよ。
いやいやいやいや。
この番組的には Windows が悪かったことにしときましょうよ。それで一件落着、遠山の金さんですよ。クラウドストライクっていう会社がファルコンセンサーっていうソフトウェアね、提供してたっていう。はい、で、このクラウドストライク社の社長自体も前にやらかしてる人らしくて、セキュリティソフトがなんかでやらかして会社畳むはめだってインテルの傘下に入ったらしいんですよ。
うん、
で、この会社作ってたらしくて、SNS ではこれは全くフェイクなんだけど、フェイクを信じてはいけないよっていう教える方の仕事をしてる人が、このわざわざクラウドストライク社の受付のとこ行って座ってて自撮りしてるわけです。
はい、
で後ろにクラウドストライク社の受付の社名が書いてあの挟んでて、その写真に何て書いたかと言ったら、出社初日になんかファイルいじれって言われたからファイルいじったら、昼から Windows が止まることが始まってしまって、いきなり私は解雇されてしまったって文言をつけたんですよ。 うん、そしたらそれがバズってしまって、その人が曰くこういう簡単に撮れる写真とちょっとしたメッセージであっという間に信じて嘘ニュースは広まるんですよっていうので、その人が、あの普段から私はそういうの啓蒙してるけどやっぱりこんなことでもすぐそういうのが始まるんですよって言ってましたけど、インフラ止まったら困るような部分を全部同じシステムでやってしまってたっていうことだと、全部を Mac にしろとは言わませんけど1台か2台ぐらい Mac 置いた方がええんちゃうんっていうのは私の考えなんですけど、
冗長性の確保というかこんなこともあろうかとっていうものは用意しといた方がいいよなとは思います。
そしたら Linux ってこうまた意見もあるんでしょうけど、
メインのシステムを組んで維持するだけでもえらい金額がかかるんで、使う頻度の低いサブシステムの方にさらにお金をかけるっていうのは、うん、それが理想だけどなかなか株主さんとかに説明したりするのは大変だよねっていう、
今回は不具合で済みましたけど、隙間をついて、まあ今最近乗っ取りとかいろんなことが起きてるから、
うん、
危険性がないっては言えないじゃないですか。どっちかっていうとその隙がどんどん今生まれつつあるようにも思うから、
うん、
これはねマイクロソフトさん大々的にみんなの信頼勝ち得るとおかしいけど、みんながさすがって言ってもらえるものなんか出さないと大変か分かりませんね。アップルもすごい、アップルならこれみたいなのも、まあ、すぐにはできへんけどね、
うん、
やると、まあ、我々としては嬉しいなっていうのはあるけど、
うんうん、
あのどこのソフトとは申しませんが、日本のメーカーが作っているソフトウェアでも入れたら C ドライブ全部消されちゃうとかあったきんで、う
ん、そんなわけでね、ブログ気になる気になるさんの方でもこのブルースクリーン問題影響を受けた PC は全世界で850万台と推定と、これ我々分かる世界といえばアメリカなりヨーロッパなり、まあ、日本もアジアも分かる国ではこんだけって分かってるけど、分からへん国あるじゃないですか、
うん、
ロシアとかいろいろどんだけ Windows 使ってるか分からへん国あるでしょ、うん、そこでもこんなこと多分起きてたんやろうな、起きてないかな、入れてないかもしれない今回のソフトは、入れてたら起きんのかな、計り知れんのですよねそこは、
うん、
またおいおいどっかで数字が出てくるのかもしれませんけど、
個人的には会社でも家では Mac しか使ってないので影響はできなかったんですけど、一点だけあって、うちの息子がパソコン教室みたいな感じの教室に通ってるんですよ。オンラインで授業を受けるんですね、
はい、
オンラインの授業の日に電話がかかってきて、すいません例の Windows の世界的なトラブルにうちも引っかかりまして、事業が再開できそうもございませんので振り替えの予定をお願いいたしますってかかってきて、おっとこんなところにも影響があるんだと思いました
みんなで Windows を窓から投げようよスパルタかしなくて、あなたのそばにある Windows を投げようよ。ワンボタンでそういうイベントする、なんか壊れてるパソコンを集めて Mac 以外は窓から投げてわーっていうヨーロッパのどこの国やったかな、お正月になったらお皿とかカップを窓から落として割る新年を祝うのあるじゃないですか、
は
い、どの国やったかな、知りません、一斉に
ちょっとわかんないですけど、
もちろん普段使いのとかええのは割らないですよ、割るように避けて置いてあるのがあるからそれをみんなやるんやけど、
へ
あんな風にもう年が明けたら Windows を動かすみたいな、すいません、はい、もうあんまり言わんとこ
怒られる
私には遠いハードウェアです。あ、といってもビジョンプロのことじゃないですよ。でもアップルのハードウェアです。アップルチャンネルにあった記事で、マグネット接続式のライトニング端子を利用し、AirPods Max を置くだけで充電できるスタンド、ロンキンチャージングスタンド for AirPods Max が発売という記事が出ていまして、マグネット接続式のライトニング端子を利用して、AirPods Max を置くだけで充電できるスタンドが発売開始になっています。どうでしょう?どうでしょうって言っても見て分かったんですけど、 AirPods Max のヘッドホンの下にライトニングの口があんねんけど、そこにライトニングの先だけを切り取ったような端子を先差しといて、
はい、
反対側がマグセーフになってるみたいですね。
ああなるほど、
うん、だからその差しとかなこういうことはできないみたいですけど、
うん、iPhone とかで似たようなケーブル売ってますよね。あれと同じことっすよね、やってるのは。
Amazon.com で 24.99 ドルだそうですけども、ライトニング端子2つと USB-C ケーブルが付属って書いてますから、もう USB-C でいいっていう人はそっちで充電もねできるんだと思います。 AirPods Max 廉価な分とか違うモデルとか出ますかね今年中に。
うーん、
あんまりその辺動きがないのでね、
噂は聞かないです ね、
AirPods ちょっと Max
スミレさんのために用意した記事もご紹介しますよ。 Apple チャンネルにあった記事で、Amazon で Mac Pro 2019と2023対応のキャスター、Apple Mac Pro ウィールズキットとフィートキットがプライム会員限定で 50% オフにという記事が出ていまして、Mac Pro の話となると何かにつけてこのキャスターの話を出すスミレさん、よっぽどキャスター好きなんやなと思ってたんですけど、いよいよ半額で買える日が来ましたよ。
いやー、言っときましょう、すごいですね。
言っときましょう。これ公開録音の日持ってきてほしいな、買って、僕が買ってきましたよって
光源氏みたいな感じで踊り来るんですか。
まあ、あのコーナーに行って買ってきてもいいけどね、4人であると思うから。Mac Pro フィールズキットは 69,800 円で発売されましたが、現在では 40% 値上げされ 97,800 円で販売されてますと。元値は上がってしもてるんですね、これ。最初の年の発売よりはね。で、それの 50% オフになってますよという。フィートキットプロっていうのは車輪がない方ですね。単に
単純な足ですね。
足ですね。はい、
うん、
これでも園芸用品のとこ行ったらこんなよう売ってんのよね。
まあそうですね。
ね、あれの上越えても十分いけるかなと思うけど。皆さんも、すみれさんもそういう、まあ、Mac Pro じゃなくても、ああいうタワー型のパソコンを机の下に置く現場って見たことあります？はい、あんまりない？
私自身がそういう使い方を Windows の時に一時期してましたね。
はいはいはい。まあ、少人数って言っても、まあ5人10人でやってるのは事務所さんで、半年とかぐらいでプロジェクトを抱えてやってるような現場やと、それ終わったら次のプロジェクトの時にはハードウェア入れ替えなあかん時があったりするんですよ。人も入れ替えて。はい、
うん、
机の下に入れてるものも一回もう全部出してくださいと。
うん、
ちょっとした掃除、お掃除じゃないけど、やりますからと。キャスターがついてると移動がスムーズなんですよ。その1台じゃないから5台も10台もそうやって出してきて、で何番のマックはこっちにまた移動とかやるから、足があると何かと便利です。
なるほど。
でまたね、台にする人いるんですよ。机の真下に置いてるから足に当たるでしょ、はい、でキャスターついてるからちょっと前引っ張り出せるじゃないですか、
はい、
だからちょうどジュースとか物置くのにええ台になるんですよ、これが。
ああ、なるほど。
で置いてね、こぼしはせんねんけど、やっぱり缶ジュースとか丸い跡が残ってるから、
うん、
普段からこうやって置くんやろうな、きっと、と思って見てましたけど。
缶コーヒーとか冬場置いといて。ね、
いや、抜くなれへんって、そんなに。マックポルぐらいでは。はい。もう一つが、これ、AirPods の話なんですけども、Apple チャンネルさんにあった記事で、電池表面に誤飲防止のための苦味成分を塗布し、AirTag にも対応したデュラセルの CR2032 コイン型電池が日本でも販売開始、という記事が出ていまして、そもそもなんですけども、コイン電池の扱いってものすごく難しいんですよね。
うん、
子供さんが誤飲する恐れがあるって言って、はい、一番最初エアタグがオーストラリアで売るときは売られなかったんですよね、これ。
ああ、なんかそうですよね。
そう、電池が簡単に取り出せるから子供が飲んだらあかんからって。途中からいろいろパッケージとかなんか改善されて、まあ、販売されるようになったって言いますが、電池そのものにも苦味があるように、子供が口に入れても、ええー、とすぐ出すように仕向けるのを日本でも売るようになった。
うん、
それはデュラセルの電池ですと。よか先生、三浦さん、
いや、もう、
うん、酔った勢いで電池食べなくて、
そうですね、いつも困ってたんですよって多いって感じですね。
すいません、無理に乗らさせてすいません。
いいえ、どういたしまして。
昔からリカちゃん人形の足とか、
うん、
ニンテンドースイッチのゲームカードもね、そういうコーティングがされてるのは有名ですけど、うん、電池までそういうのあると思いませんでしたね。
今記事でも見てるんですけど、最初にコーティング普通にやっちゃったら、エアタグで接触不良か何か起こしてうまく起動しなくなっちゃったんで、うん、コーティングの位置を変えましたみたいなことが書かれてますね。
うん、エアタグと互換性のある CR2032 リチウムコイン電池、1個359円、2個入りは710円、4個入りは1299円で販売してるそうです。
うーん、
100均で買うようになった私にとっては買わへんかな。100均で2個買えるもんね、2032だったら。
そうですね。
これデュラセルの製品のパッケージも写真記事に載ってまして、アップルエアタグに対応でちゃんと書いてありますね。
これエアタグ側のサポート文書にもデュラセルさんとか、あと他のメーカーの似たような加工がしてる電池の名前が出てきてるみたいです。
おお。X のポストを見てたら、これは別にワンボタンの声宛てに書かれたものではないんですけど、堀陽介さん、カサネタリウムというハンドルの方で、4月17日、新幹線の中に落としたエアタグ、まだ発見されていないようで、今日も北陸新幹線の路線を行ったり来たりしてるって言って、マップにずっと自分のエアタグのアイコンが、北陸新幹線を行ってるのをキャプチャーしてますけど、 これ辛いですね。取りに行きたいけどそこまで行かれへんのが。
もし座席とかの近くに落ちてるんだとしたら、うん、その席に座ってるお客さんの iPhone とかに、うん、知らないエアタグが一緒に移動してますとか通知が出てる可能性あります、ね、
あると思いますよ、それ、うん、これだからそういう見つけた人がこの方に知らせてあげたら、あ、日本の電車利用者はなかなか親切な人が多いなみたいなことにならないですかね、
うん、清掃作業員とかの人も見つけられてないっていうことは、うん、座席じゃない場所にな
んか隙間入ってるとかじゃないの、
うん、目立たない場所に入っちゃってるんだろうなと。
で生実家新幹線やからビジネスに乗る人も多いから、そうなると iPhone 持ってる人多いでしょうから、その人らのおかげで一応位置情報だけは常に
今
されるわけですね。新幹線やったかな、ツイッターが始まった頃にね、もうちょっとしてからかな、はい、電車の中でいただき物の重箱ですね、はい、かなんかやったと思いますけど、それ忘れましたと網棚に、
はい、
ツイッターでつぶやいた人がいたんですよ、男の人、はい、そしたらそれってこれぐらいの大きさですかって知らん人が、まだその頃写真投稿するのがあんま流行ってなくて、形を書くんですよ、なんかこれぐらいの大きさなんで、アメダネに私今見つけてますって書いてて、で、あ、そうですかと、じゃあ私次の名古屋駅で降りてまだ乗り換えまで一本逃しても待てるんで、
うんうん、
待ってもらえませんかみたいな、なんかその自分がさっき降りといて、うん、その人もまたどっかで降りてもらってそれで合流するっていう作戦を取ったんかな確か、
うん、
かなり電車詳しいんですよお二人とも。
ああ、なるほど。
みんながそれ読んでても舌を巻いてて、ようこんな短時間でそんなうまいことダイヤ考えて組み合わせ作ったなっていうので、う1時間後にはねちゃんと受け取ったっていう、すげえ、ね、だって夜の8時9時の段階でね、
うわー、う
ん、
なるほど。
どないかしたらやばかったんですよ。でもやっぱり電車の詳しい人はこういう時に便利でいいなって羨ましいなと思いましたけど。最後に住谷さんまず書かれた記事もう一つご紹介しますけども、同じ AskJP で Google 検索 AI による概要大幅縮小化という記事も出ていました。 Google が検索サービスで展開中の AI による概要について表示頻度を大幅に減らしているということで、海外メディアザ・バージが報じています。昔からやってるように Google 検索ってやったら、検索結果よりも上に AI による短い文章でこう紹介、ミニウィキペディアじゃないけどなんかねつくんですよね、あれのことですね。
そうですね、
あれがだんだん出なくなってる。
そうですね。ザ・バージが記事の中である SEO 企業の調査結果を発表してるんですけど、
はい、
それによると6月いっぱい調査をしたところ、その表示される頻度が 11% あったのが 3% にまで減少してしまっていると、
はい、
今までは AI がミニ解説を生成するときに、はい、ソースとしてレディットとかクオラみたいなコミュニティサイトなんかからも情報を引用してたんですけど、それも頻度が大きく減っているというふうに言ってるんですよね。
確かにね、レディットの引用はよう見てたんですよ。日本でレディットどんだけ読んでる人いるかなってその時は思ってたけど、アメリカの Google やるからそうなるんかなって思ってたんですが、クオラは知ってます？
聞いたことあるんですか？あんまり。
これね、うっかり登録してしまったからね、しょっちゅうこれ読むはめだったけど、三浦さんクオラって知りません？これね、クオラ登録しちゃうとね、メールがしょっちゅうクオラから来るようになるんですよ。で、クオラっていうのはコミュニティって言うけども、いつもここに投稿されるのが、人間の一番エゴイズムを見た時はどんな瞬間ですかとかね。この世で一番ケチな人は誰ですかとかね。そんな質問ばっかりが多くて、ちょっとセンセーショナルなも多いんですよ、うん。職場で見たらきついなっていうような写真もたまに出てくるんで、クオラっていう名前、スマホで見てください。で、ただ、ためになるお話もありますよ。だからコーラの引用回数減ってんのは良かったかな。
そう、うん、読み方がクオーラが正しい。
クオーラが正しいからずっとコーラって呼んでたよ、ね。でもなんかね、登録してるから毎日メール見るときにコーラの記事が出てくるからついつい読んでしまうんだよね。そんなんで、Google はでもザ・バージが言ってることに対して問題があると反論していて、
調査のやり方に関して違うんじゃないのかという形で反論してますね。
はい、どうなんでしょうね。AI にある概要っていうのは、Google にしたら自分とこの AI のサービスを一番アピールできる場所としてやってるんでしょうけど、あそこを減らしていくってことは負けましたっていうか、Google やっぱりやってもうまいこと AI を活用できませんでした的な雰囲気に捉えられるかもしれません。
より慎重に動くようにしているっていう、あくまで回数が減ってるっていうのは、このザ・バージが記事の中で取り上げてる SEO 企業の調査結果を信じればという話なので。
はいはいはいはい。Google は YouTube の親方というか、もあるから、検索結果で YouTube でヒットしてるもんがあったら絶対挟んできますよね。ほらほら動画があるでこれって言って。
絶対ではないですね。そう。内容次第ですね。
あ、まあ内容次第かな。 そうや、さっきの AUGM の話の時に挟むのよく忘れましたわ。
はい、
あの写真があってね、AUGM大阪日会懇親会がありまして、
はい、
前からよく使うお店で鉄太郎というお店があるんですけど、そこのお店の店長さんでもないですけど、人が、はい、AUGM 懇親会ってアップルユーザーグループっていうので、あ、この人らはアップルファンなんやと、じゃあこういうサービスをやりましょうって、はい、こっちから頼んだわけでもないのに、そのビールの泡のところにジョブスさんの顔とか
マ
クオスのアイコンとかアップルマークとかつけて出してくれるんですよ、
はい、すごいっすね、
すごいですよ。そういうプリンターみたいなのが多分あるんやろうと思います。だって何十人も入ってきてね、いっぺんにビール頼むわけやから、こんなん一個一個変えてたら終われへんから、まあ、バーっとこう機械でやるんやろうと思いますけどね。
すご
でしょ？
これはいいサービスですね。
で、こちらのお店、メニューをオーダーするの申し訳ない。あの、テーブルの上に QR コードをついたようなラミネート加工したカードが置いてあって、
はい、
でこの QR コード iPhone で開くと、ウェブに繋がってそこからオーダーできるようになってるんですよ。ウェブページに店のオーダーが出る
んです。そうですね、うん。最近なんかそういうお店ちょこちょこ出てきてます
よ
ね。
多い。座席番号まで QR で届いてるから、あとは何が欲しいって押すだけで、あの、うん、どこその席でこれがリクエストかかってるのも持ってくると。
うん、
で、持ってきたらこんな顔が書いてあるビールも来ると。ということで。
すごい。
今度鉄太郎ってお店ね、AUGM 大阪の懇親会として利用したのは何回目かなんですけど、一番最初行った時は、
はい、
お店の入り口に最初のアップルのマーク、ロゴマークっていうか知ってます？あの、リンゴの絵じゃなくて、ニュートンが
木に、
はい、木に持たれてる、あの絵貼ってあん。え、なんでこれ貼ってあんって最初思ったよね、
はい。
まさかそのお店の人が貼ってくれてると思うから、あ、誰か AUGM のメンバーが聞き返してこれ貼ったんやなと、思ったら、違うね。お店の人が調べて貼ってんの。で、その歴代の MacOS のキャプチャーの画面とか、ジョブスさんの基調講演やってる時の写真とかプリントアウトして、そこここにこう宴会場の壁に貼ったりとかしてあるんですよ。
へー。
聞いたんですよ、お店の人に。こんだけ詳しいんやから、はい、どうかアップルファンの方いるんですかって。いやいや、アップルの好きな人やったらこういうのが好きっていうのをネットで調べてプリントアウトしまして用意してましたって。
そうですね。
そう。それ以降、懇親会は、ここのお店の近い場所で、AUGM 大阪があった時は、ここを利用してるんですよね。
ここまでやるって手間ですよね、こんなね。
そう。でも、そんな特別な料金取らないですよ、普通のオーダーなんですよ。す
ごいな。朝から MacOS の、ね、顔のロゴマークみたいなやつ、一昔前のやつをプリントしてくれるなんて、なかなかね、ないよね。
三浦さん、公開録音の懇親会、これ欲しいでしょ。
これいい ね。楽しいね。
プリンター買って、プリンター買って。
プリンターこれどういうプリンターなの？多分簡単に買えるやつなのかな？
いや、多分そういうプリンターがあるんやと思いますよ、これ。よしリンクさんからコメントいただいてます。X ポストご紹介ありがとうございます。もう随分長いこと楽しく毎回拝聴しております。ハルさんのご期待に応えて、かっこ笑い。というか、予想通り、表参道でデモ体験後、その場で買って帰ってしまいました。すごいな。購入レポートということでご承諾ください。表参道は開店直後の時間に予約していました。平日でしたが、ほぼ満席でした。ゆったりしたソファーで快適です。最初に iPhone で顔のスキャンをすると、バックヤードから自分に合った AVP が運ばれてきます。あ、Apple Vision Pro ですね、これ。視線の設定と操作の練習をしてからどんなことを体験したいか聞かれます。デモには好みに応じていくつかのパターンがあるようでした。まずはお約束の恐竜アプリを試して、その立体感にのけぞりました。恐竜アプリは購入後に再度じっくり試したところ、こちらの手の動きに恐竜が反応する体験が楽しいです。次に空間ビデオやスポーツ視聴のダイジェストを見せてもらいました。Mac の画面を空間に配置するのは購入後でないと無理なようです。このコメントも Apple Vision Pro の中に配置した Mac Mini の画面から書いています。Mac mini に接続してあるキーボードで入力でき、トラックパッドで Mac だけではなく他の Windows もコンティニュイティ的に操作できます。もちろん視線で操作するアイトラッキングの精度はなかなかです。すぐに慣れて使えるようになりました。一つ気になるのは視力のことです。普段は裸眼で過ごしており、仕事は精密作業のため5倍のルーペをつけて行っています。本や雑誌を読むときは老眼が進んでいるため小さい字は見えにくくなっています。正式にメガネを作ったことがないので、Apple Vision Pro も裸眼で使っているのですが、果たして自分の視力が適正なのか、それとも正式に視力を診断してもらって、オプティカルインサートをつけるべきか、判断できかねています。コンテンツや文字が見えづらいというわけではないので。最後に実際感じた良かった点、それは自分で撮影しておいた空間ビデオを見た時の感動です。
私は登山が趣味なのですが、iPhone 15 Pro Max でビジョンプロをゲットした時のために山頂からの景色を取りだめておりました。今はまだ体力も十分で高い山にも登ることができますが、老後に行けなくなった時にこの映像はあたかも山頂にいるような景色を体感できて楽しいだろうなと思います。あちこちの山の景色を撮っておこうと思います。さすがにビジョンプロは持っていきませんが。以上、長くなりましたが、これからもワンボタンコミュニティとともにアップルライフを楽しんでいきたいと思います。いつも感謝しておりますと、吉桐インクさんからコメントいただきました。ヨシリンクさん、またコメントいただきましてありがとうございます。これは三浦さん一刻の猶予もないですね。
悔しいですめっちゃ羨ましい
なんでザブン俺やるん
かごめんちゃい
いやー、だって体験してその場で買ってこい。
そうそうそう、
ね、2回も行って帰ってきただけの人
いやまだ僕はまだまだあの10回行かないからまだまだ時間かかります、はい、
ほぼ満席だったそうですよ、おもち参道。まあまあね、おもち参道はやっぱりね、人気ね、場所やるからそうなるんかもしれませんけど、例のソファーもあったということで。
うらやしまし
い。あの、さっきソファー買うってのはどう？
ソファー自体はいい値段するよね、多分。まあ、
多分ね。でも、ビジョンプロよりは安いような気するよ。
わかんないよ。
50万も1000円でしょ。いや、
するよ。あれ、あれはするする。
するかな。うん、はい。どっち買う？どっちかって。
それはビジョンプロでしょ。それは。
そうだ。そう。練習してから。で、やっぱり三浦さんしたい言ってた、あの、Mac の画面出すというのは購入でないと無理。デモではやりません。ということです。これはもう、ちょっと。
ね。いや、ヨシリンクさん、これどこまで話しているのかあれなんですけど、
はいはいはい。
X ではそういうのまだ今んとこつぶやいてはらないんですけど、
はい、
私ヨシリンクさんインスタでフォローさせていただいてて、
はい、
でインスタでは購入したのを結構上げてはるんですね。ここに書いてはると山の景色も結構アップされてて、インスタに、
はいはいはい、
これビジョンプロで見たら綺麗だろうなと。インスタの画面見るだけでもすごい綺麗なんですけど、ヨシリンクさんの、
はい、ヨシリンクさんまだ購入されて間もないので、まあそれ購入されて最初のお気づきの点とかこれからもまだまだ出てくると思いますんで、ネガティブな意見でもいいですよ。それはネガティブだけどもそれをフォローしてあまりある何かというのもあるでしょうし、正直なまあレビューの方がまあ聞いてらっしゃる方の気持ちをまた揺さぶると思いますんで、はい。
ヨシリンクさんも綺麗な景色を Apple Vision Pro で見たいということで撮りためるっていう話されてるじゃないですか。
はい。
私も今までね、15 Pro を持ってるからって、あえて対応している 3D ビジョンプロの映像撮影なんてしないなと思ってたんですよ。
はい、はい。
実は。うん、でも、はい、実際にビジョンプロ体験して、
はい、
で、iPhone で撮ったものをそのあたりにしてですね、あ、これは将来買った時に見たいタイミングの情景は残しといた方がいいなと思って、
はい、
子供と水族館行ったんですよ、久々に。
はい、はい、はい。
それ撮りましたよ。
おお、
空間ビデオ、そうそうそう。うん。釣りしてる風景。
はいはい、
うん。思い出せるなと思って。
もちろん、ビジョンプロの最初のデモの映像でも、まさにそういうお子さんとの経験をお父さんが残すようなやってましたからね。
うん。うん、でもやっぱり、その、体験して初めて、その気になったなという、その機能を使おうと思いましたね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの2回買ったもの。 iPod mini が出た時即買いしたのに電車でなくし悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、 iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。次回の配信は7月27日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。